本日私たちにくださる神様の御言葉は詩編18編1節2節です。指揮者のために主のしもべダビデによる。主が彼のすべての敵の手、特にサウルの手から彼を救い出された日に、この歌の言葉を主に歌った。彼はこう言った。主我が力、私はあなたを慕います。主は我が岩、我が砦、我が救い主、身を避ける我が岩、我が神、我が盾、我が救いの角、我が櫓。アーメン。2020年が始まりました。今年1年間、信徒さんの皆様の家庭と職場に主の恵みが満たされることをお祈りいたします。1日は24時間で、1ヶ月は平均で30日で、1年は365日です。これはすべての人に等しいものです。たくさんのものを所有していたり、多くのことを学んだといって、一日が25時間、26時間になることはありません。また、所有物が少なかったり、多くのことを学べなかったといって、一日が23時間、22時間になるのではありません。すべての人に、一日は24時間です。そのような意味で、時間はとても等しいものです。しかし、人が同一の時間を持っていると言って同じ人生を生きるのではありません。一体その理由は何なのでしょうか。20世紀最高のキリスト教の弁証家は C.S. ルイスです。この方は作家でもあり、オックスフォード大学とケンブリッジ大学の教授でもあり、タイムズの表紙を飾ったこともあります。この方の最も大衆的な作品は小説ナルニア国物語です。この方の本の中で個人の祈り、マルコムへの手紙があります。この本は22通の手紙で構成されていて、マルコムという仮想の友達に祈る時にぶつかる実質的な苦しみについて詳しく言及しています。ルイスはこの本で時間についてこのように言っています。私は神様が無限な現在を過ごしておられる方だと信じている。無限な現在ではすでに過ぎたこともまだ起こっていないこともない。私たちが経験する時間は長さだけがあるものなら、死んだものが経験する時間は長さだけでなく太さもあるかもしれない。この生涯で一度で一つのこと以上に注意を払う方法を習うときには、その時間はある程度の厚さを持つ。ルイスは私たちを通り過ぎていく毎日毎日には、時間の長さだけがあるのではなく、時間の厚さもあると言っています。本当に素晴らしい洞察力です。時間を長さで見るのではなく厚さで見るなら、時間の長短や早い遅いは大きな意味を持たなくなります。それは主観的な認識だからです。つまり、時間の厚さによって時間の長い短いや早い遅いは意味が完全に変わってしまいます。ある人には一日の長さがとても太くて厚くて、24時間ではなく48時間70時間のようでも、別の人にとっては厚さが薄くなり、24時間が12時間や6時間のように感じるかもしれません。そのため、時間の厚さを厚く使う人ほど意味や価値のある結果が現れ、時間を薄く使う人ほど無意味や無価値な雑なものが積まれてしまいます。時間を厚さで使えば使うほど、時間は現在の価値が大きくなり、神様が共におられることと神様の恵みを 経験するようになります。なぜなら神様は永遠に現在として存在されるからです。そのため使徒ペテロは主の御前では一日は千年のようであり、千年は一日のようですと言っています。神様は時間を創造されただけではなく、神様は千年前でも現在で、今も現在で、千年後も現在です。一日が24時間で、1ヶ月が30日で、特に1年が365日で、今年はウルー年で366日になっているのは、神様が私たちに与えてくださる特別な恵みです。もしこのように1年が分かれていなかったなら、自分の人生がどうやって過ぎていくのか無感覚になるため、1年365日を生きてもどれほどの暑さで生きたのかをほとんど考えずに、人生を無駄に何の意味もなく過ごしていた可能性が高いからです。しかし私たちは1年を送ってまた1年を迎えるたびに、自分が進む道を見つめながら、薄い時間ではなく暑い時間を時間として生きていくことを決心し、方向を直すことができることも感謝の理由です。今日私たちの社会はさまざまな苦しみに陥っています。日が進むほど価値観の葛藤が解消されず、またはっきりしていく状態です。自分と違うことはただ違うだけなのに、違いを間違いだと考え互いに敵対します。違いを受け止めれば、自分よりも大きい自分たちを作ることができて、共に生きていくことができます。特に経済が大変な状態です。年初に韓国銀行は2019年経済成長率を 2.9% と予想しましたが、年の中頃半ばで 2.5% また 2.2% と下降修正をし、年末には約 2.0% くらいか、もしかすると 1% 台にとどまるかもしれないと発表しました。アメリカで始まった世界金融危機直後の2009年以降、私たちの国の経済成長率が 2% に達しないことは一度もありませんでした。今年2020年の経済成長率は2019年よりも悪くなる見通しです。言葉を変えると、私たちは去年よりももっと大変な状況に投げ出されたのです。しかしそのようなひどい状況が私たちを苦しめても、そんな時に私たちが霊的に深くなり、広くなり、成熟する、神様の神秘的な手を体験するようになることも、私たち人生の経験によってすでに分かっています。今日の社会では経済で代表される世俗的価値観が広がっています。イエス様は、あなた方は神にも仕え、また富にも仕えるということはできません。このようにおっしゃったにもかかわらず、私たちは2つとも仕えることができると考えています。私たちクリスチャンも経済という偶像を拝んでいるのです。しかし経済がこれ以上の価値、それ以上の価値になるとどのようなことが起こるか、毎日新聞やニュースで目にしています。神様がこの世を治められ、私たちを治めておられる方ならば、この全ての状況をそのままにされるはずがありません。イスラエルの民は自身の欲望に溺れ、世俗的価値観に仕えるたびに、神様は様々な方法で彼らを新しくしてくださいました。私たちの経済がつらいなら、それは私たちが神様と富をに使いようとした、私たちの欲望を壊そうとしてくださる神様の恵みです。そのような意味で新年の最初の出発は本当に重要です。私たちが新年をどうやって始めるかによって、 葛藤と危機の中で私たちの内面が健康になり、正しく立つことができて、反対に世俗的価値観に溺れて倒れるかもしれないからです。3000年前生きていたダビデは神様を中心に従い、時間は差によって生きる人生を生きました。しかしダビデのそのような人生を生きるようになったのは決して簡単なものではありませんでした。ダビデの人生について簡単に考えてみると、羊飼いが王になったため羨ましいと思うことがないような人生です。ダビデは詩篇23篇で、主は私の羊飼い、私は乏しいことがありませんと告白までしました。しかしダビデの実際の生活には乏しいことが本当にたくさんありました。サムエル預言者が神様に送られて、サウルに次ぐ王になる人に油を注ぐためにエッサイの家を訪ねた時、エッサイは8人の息子のうち7人は呼びましたが、末のダビデは呼びませんでした。エッサイはもし私の息子の中で誰かが王になるとしても、末のダビデは絶対に王になる人材ではないと考えたのです。聖書でダビデの母は名前や活動が登場しません。しかしダビデは、私の父、私の母が私を見捨てる時は主が私を取り上げてくださると告白しています。何があったのかは分かりませんが、ダビデは両親から見捨てられるような喪失感があったのです。またイスラエルの軍隊がゴリアテが属しているペリシテの軍隊と戦っている時も、ダビデは父のお使いで参戦している3人の兄に食料を届けに行きます。当時は軍事制度が確立していなかったため、軍人は自給自足で戦争に出なければなりませんでした。エッサイの長男から三男まで参戦しましたが、その食料を届けるため送ったのが四男や五男ではない、末っ子のダビデという点も理解しがたいですが、その食料を受け取った長男エリアブの反応はさらに理解しがたいものです。彼の反応は、危険を冒してまで食料を届けてくれてありがとうではなく、一体お前はなぜやってきたのか、荒野にいるあのわずかな羊を誰に預けてきたのか、私にはお前のうぬぼれと悪い心が分かっている、戦いを見にやってきたんだろうと言いながら怒りました。それだけでなく、サウル王はダビデの主君であり主徒でした。しかし彼が権力の欲望に取りつかれ、ダビデに対しひどい嫉妬を感じて、全国で選ばれた兵士3000人を連れてダビデを捕まえて殺そうとしました。それだけではなく、ダビデは後に息子のアブサロムにクーデターを起こされ、王宮を離れカレブ山に登った時に、髪をほどいて顔を隠しながら裸足で泣きながら行かなければなりませんでした。詩篇に出てくるダビデの詩の中に、苦難にあった時に神様の助けを求める歌はほとんどがサウル王に追われている時か、アブサロムがクーデターを起こした時です。詩篇18編の表題には、指揮者のために主のしもべダビデによる、主が彼のすべての敵の手、特にサウルの手から彼を救い出された日に、この歌の言葉を主に歌ったと記録されています。すべての敵の手にサウルの手も含まれているはずです。しかし彼の名前を独立的に記録したのは、サウルこそがダビデにとって最も大きな脅威で苦難を与えたからです。本日の本文の一節はこのように述べております。彼はこう言った。 主、我が力、私はあなたを慕います。ダビデがこの詩編を歌ったのは、すべての敵の手から救い出してくださったためだと言っています。手は力を意味します。漢字でも手は力と関係があります。束手無策は手が縛られていて何の対策も使えないという意味です。勇手傍観は腕を組んで見ているだけ、つまり力を使って助けようとせず、ただそのままにしておくことを意味します。ダビデを捕まえようとする敵の力やサウル王の力がどんなに大きく見えて、どんなに強く見えても、ダビデには彼らと比べられない手、力があります。それは主なる神様の手、力です。主なる神様を力とすることは、自分自身を信頼せず生きていくという決断と同じものです。ダビデがサウル王の追撃から逃げるときに、エンゲディ荒野の荒野にいるときのことです。サウル王は3000人の選ばれた兵士を率いて、ダビデと彼の人々を捕まえようとしました。しかしサウル王は急に用を足したくなりました。そしてある洞穴に入りましたが、よりによって洞穴の奥深いところにダビデと彼の人々がいたのでした。彼の人々は言いました。ついに神様が隊長と約束された日が来ました。あなたの敵をあなたの手に渡され、自分のしたいようにしなさいと言われた日です。しかしダビデはサウル王の衣の端をこっそり切っただけでした。ダビデは自分がたとえ王になると人として油を注がれても、王を直接殺すことは神様の力に信頼するのではなく、自分の力を信頼することになるからだったからです。ダビデがジフの荒野にいる時も同じでした。サウル王と彼の兵士たちはダビデと彼の人々がいる洞穴で眠っていました。ダビデの人々は今回もやはり同じ理由でサウルを討とうと言いました。しかしダビデは同じ理由で今回もサウル王を殺すことを拒否しました。ダビデは生きておられる神様がサウル王を討たれるか、死ぬ時が来た時に死なせるか、それとも戦争で死なせられると言って、今回はサウル王の頭のそばにあった槍と水差しだけを持っていきました。ダビデは徹底的に自分自身の力ではなく神様の力で生きようとしました。また主なる神様の力を受けるということは、世俗的な価値観や世俗的な方法に頼ることなく生きていくという決断と同じものです。第一歴代史18章を見ると、ダビデがたくさんの国々と戦争したという記録が出てきますが、主はダビデの行く先々で彼に勝利を与えられたという言葉が繰り返し出てきます。ダビデも自身の勝利が自分の手、自分の力から出たのではないということを知っていたため、イスラエルの北の方にある国のそばを倒し、戦車1000台と騎兵7000人、歩兵2万人を奪いましたが、戦車1000台を引く馬のうち100台だけを残し、残りの馬は足の筋を切ってしまいました。戦車であるにもかかわらず馬の筋を切ったということは、ダビデは自身の軍事力ではなく神様の力で行うと告白しているのです。ダビデがこのような姿勢を一生涯堅持することができたのは、彼の最初の出発、 ゴリアテと戦う時からただ神様だけを自身の力としてきたからでした。堂々としていたゴリアテ、戦いに関してはチャンピオンだったゴリアテ、彼は自分自身を力とする人でした。彼の前でイスラエルの軍は恐れ何もすることができませんでした。その時ダビデがゴリアテの前に出て行き、このように宣言しました。第一サムエル17章45節と47節です。ダビデはペリシテ人に言った。お前は剣と槍と投げ槍を持って私に向かってくるが、私はお前がなぶったイスラエルの先人の神、万軍の主の皆によってお前に立ち向かうのだ。この全集団も主が剣や槍を使わずに救うことを知るであろう。この戦いは主の戦いだ。主はお前たちを我々の手に渡される。自分自身を力とせず主なる神様を力とするという固い決心を見せています。この決断とこの決断によって生きた人生がダビデをダビデとしてくれたのでした。このようなダビデにとって神様はどのような方なのかをこのように告白しています。二節です。主は我が岩、我が砦、我が救い主、主を避ける我が岩、我が神、我が盾、我が救いの角、我が櫓。四つで表現された神様に対する表現は、力となられる神様、守ってくださる神様を表現していますが、すべて軍事的な用語です。何よりもダビデは神様を一人称で表現します。ダビデは神様を自身の力としたため、このように多様に働いてくださる神様を体験したのでした。神様を一人称で告白したのはダビデだけではありませんでした。ダニエルは青少年の頃バビロンに連れて行かれ、バビロニア帝国の王の食べ物を食べさせないでほしいとお願いしました。たとえ異邦の地でもそこでバビロニア帝国の価値観ではなく、ただ神様だけを力として生きることを望んだからでした。そこで総理となったダニエルは年を取り、策謀に策略にはまってしまい、獅子の洞穴に投げ出されてしまいます。その次の日の朝、王がダニエルのもとに走っていき、彼が生きていることを喜びました。その場面をダニエル書6章23節ではこのように明かしています。そこで王は非常に喜び、ダニエルをその穴から出せと命じた。ダニエルは穴から出されたが、彼に何の傷も認められなかった。彼が神に信頼していたからである。ダニエルが信じていたのは、他の人の神ではなく、自分の神、一人称の神、その神様を力としたのでした。使徒パウロもこのように告白しました。ピリピ人への手紙3章7節から8節前半です。しかし私にとって得であったことのようなものもを皆、私はキリストのゆえに損と思うようになりました。それどころか私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに一切のことを損と思っています。私の主であるキリストイエスを知っていることが一人称の主が最も素晴らしいと告白しています。ペトロにはペテロの主が、マルタとマリアには彼らの主が最も素晴らしいように、使徒パウロには自身の主、特にクリスチャンを捕まえると言って殺気だったままダマスカスに向かっていった時、探し出してくださり、人としてくださった主をその他のどんな人とも変えることができなかったのでした。ダビデの詩篇18篇の告白は、 第二サムエル書22章でも同じように出てきます。ダビデの神様に向けた告白が第二サムエル書に記録された理由は、それがイスラエルの歴史になったからで、またそれが詩編に記録されたのは、それがイスラエルの共同体の歌になったということです。第二サムエル書と詩編が聖書に記録されたのは、それが神様の民の信仰告白になったからです。そのためダビデのこの告白は、私たちが家庭と職場とこの地の教会が神様に捧げなければならない信仰告白であり賛美です。今日私たちの社会がいろいろな葛藤で対立し、経済至上主義となり、教会が教会らしくないと指を刺される理由が何でしょうか。間違いなく力と しなければならない神様を力とせず、自分自身と自分自身が持っているもの、世俗的な価値観を力としてきたからではないでしょうか。自分自身や世俗的な価値観を力とすると、自分自身と家庭、職場、教会、私たちの社会は決して正しく立てることができません。ただ神様だけが個人も家庭も職場も教会も社会と国も正しく立てられるからです。これが今年の私たちの教会の標語である主、我が力と決めた理由です。ダビデが神様を自身の岩、砦、救い主、身を避ける岩、盾、救いの角、矢倉と表現したのは、彼の人生の位置でたくさんの苦難と危機があったことを意味します。しかし神様は自分の力と信じている限り、そのどんなものも倒すことができないことを意味しています。私たちが私たち自身や世俗的な価値観を力とせず、神様を力とする限り、神様は私たち自身と私たちの家庭、私たちの職場、私たちの教会、そして私たちの社会と韓国の教会を正しく立ててくださり、新しくしてくださるでしょう。主、我が力。私たちが2020年1月1日0時からこの礼拝の場にいるのは、私たちが私たちの力である神様を信頼していることと、またその全知全能なる神様が私たちと共におられるということが証拠です。愛する教徒の皆さん、今年1年間私たち自身や世俗的な価値観を力とせず、ただ神様だけを私たちの力としましょう。常に神様の御言葉に従い、立ててくださった生活の場で幸せ、福を立てていく人となりましょう。私たちがどんなに小さくて弱くても、神様が私たちの力となることで私たちを正しく立ててくださいます。また私たちを通して私たちの家庭も、私たちの職場も、私たちの社会も正しく立ててくださいます。そうして2020年がただ神様によって眩しい新年となるでしょう。お祈りいたします。ダビデはサウル王を継ぐ人として油を注がれましたが、彼の人生は決して楽なものではありませんでした。両親にも兄弟たちにも認められず、主君であり主徒であるサウルに追われながら死の影の谷を通り、さらに自身の子供がクーデターを起こし、逃げながら涙の谷を通り過ぎなければなりませんでした。そのような過程を通してダビデは岩となり、岩となられる神様に出会い、砦と櫓で守ってくださる神様の恵みを体験しました。また時には 角で退けてくださり、盾で守ってくださり、時には沼から救い出してくださる神様の神秘的な手を経験しました。このすべてのことは、ダビデが自分自身や世俗的な価値観を信頼せず、ただ神様だけを自分の力としたからでした。今年2020年、私たちの教会に主我が力という標語を与えてくださり感謝します。私たちが生きていかなければならない2020年が、ダビデが生きていた頃よりも辛くても、私たちも私たち自身や世俗的な価値観を信頼せず、ただ神様だけを信頼するようにしてください。私たちを創造され、私たちの道を導いてくださり、私たちと共に歩んでくださる神様が私たちの人生を完全に収めてください。神様が私たちに神秘的な手を差し伸ばしてくださるために、私たち皆が神様の御言葉と神様が立ててくださった人生の意思で完全に従うことができるようにしてください。私たちは過ちが多く足りなく弱いものですが、私たちを通して私たちの家庭と職場、教会を立たせてくださると信じます。私たちには何の力もありませんが、神様が私たちを通してたくさんの対立でいっぱいな私たちの社会に福を、幸せを立たせることで、和解と連合が交錯される姿を見せてくださり、経済の実態や価値観が正しく立つようにしてください。私たちが永遠に現在であられる神様と共に、時間を単純な道だと考えず、暑さで受け止め、2020年が誠の意味の新年となるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。